創世記22章6節から8節。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサク、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。この箇所から、信仰の試練、神に向かうと題してメッセージをお願いいたします。
お祈りをいたします。天地万物をお作りになられ、今もご支配なさっておられる私たちの父なる神様、尊いお名前を心から賛美をいたします。どうか私たちに御言葉を通してお語りください。憂いや悩みを抱えておられるお一人一人に、どうかあなたが御言葉を通して解決をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちがあなたに目を向けることができますように、聖霊なる神様がどうかこの時豊かに臨んでください。お委ねしイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。22章の1節から5節を4回に分けて読んでまいりました。22章の1節には、これらの出来事の後とあって、神がアブラハムを試練に遭わせられたことが書かれています。以前にこれらの出来事の後というのは、12章から21章すべてを含んでいると、そのように申し上げました。アブラハムはその生涯の中で、神との交わりがあり、また自分の失敗などもあり、様々な経験を通して神というお方を知ってきました。そのこれらの出来事という経験を通して、アブラハムは訓練をされました。そしてそこで神が真実なお方であること、約束を必ず守ってくださるお方であることを体験してきました。その経験の最たるものが、頂点がイサクの誕生です。100歳と90歳の夫婦に、子供が生まれるという奇跡が行われました。しかしそのイサクを、この22章では全焼の生贄として捧げるように、神はお命じになりました。2節をお読みします。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。これまでも確認してきましたが、強烈な命令です。自分の子供をイサクを全焼の生贄として捧げる。これはイサクが燃やし尽くされることを意味します。イコール。イサクの死を意味するわけです。この命令に対してアブラハムがどのように感じたのかは書かれていません。ただ一つ分かっていることは、アブラハムは出発したということです。 神の命令に従い、アブラハムは出発しました。そして4節を見ますと、3日歩き、目的地が見えてきました。神がお命じになった地が見えてきました。そこで5節です。アブラハムはイサクの他に2人の若い者を連れてきていましたので、その2人に告げます。5節をお読みしますと、それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは二人の若い者に残っているように告げ、自分たちは目的地に行き、礼拝して戻ってくると告げます。この五節を前回取り上げたわけですが、これからイサクを燃やし尽くしに行くにもかかわらず、二人で戻ってくると告げたアブラハムの信仰について前回は考えました。で、今日はその続きです。そして今日の箇所も新たな展開があります。六節をお読みします。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、人を刀と自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。二人の若い者に、ロバと一緒に残っているように命じましたから、アブラハムとイサクは荷物を分け合います。まずアブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取ります。若い者たちが背負っていたのか、それともロバに乗せていたのかわかりませんが、焚き木を取り、それをイサクに負わせます。まあ、全焼の生贄のための焚き木ですから、何かこう1本とか2本とかそういう本数ではなかったでしょう。焚き木を背負うことができるということは、イサクはそれなりの年齢であったことが想像できます。10代後半ぐらいだったのでしょうか。自分を燃やすことになる焚き木を自分で背負う。その姿はまるで自分でかかる十字架を自ら背負って歩いたイエス様の姿と重なります。一方のアブラハムは、人を刀を自分の手に取りました。イサクを殺すための刀。そしてここで火とあるわけですが、まあこれは火を起こす何か、火を起こすための何かであったのでしょう。イサクは自らを燃やすための焚き木を背負い、アブラハムはイサクを殺すための道具を持つ。その二人が一緒に進んでいきます。そして7節です。イサクが話しかけてきました。7節をお読みします。イサクは父アブラハムに話しかけて言った。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。人を焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。イサクは、お父さんと呼びかけます。するとアブラハムは、なんだイサクと答えます。そしてイサクはここで確信をついた質問をします。それは、人を焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。人焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。重い質問です。実は創世記の中では、ノアが 創世記の8章で全焼の生贄を捧げたことが書かれていますが、アブラハムが全焼の生贄を捧げたという記録はありません。ただこう行く場所行く場所で祭壇を築いたというそういう表現がありますから、そこで全焼の生贄を捧げていたと想像できます。おそらくイサクも何度かアブラハムが全焼の生贄を捧げる場に立ち会っていたのでしょう。そのイサクからすると今の状況に疑問を感じたのかもしれません。イサクはそのことをこう質問するわけです。火と焚き木はありますが全焼の生贄のための羊はどこにあるんですか。この確信をついた質問に対してアブラハムがどのように答えたのか。今日の中心はこのアブラハムの応答です。8節をお読みします。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄のための羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。アブラハムがイサクから質問されてどのような心境になったのか興味がありますが、書かれていないのでわかりません。アブラハムはここでイサクの質問に対して自分の信仰を表明します。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。このアブラハムの返答を原文でこうヘブル語で見ますと神というのがこう強調されています。少し語順がいつもと入れ替わって神というのがこう最初に書かれています。イサクの質問、イサクが尋ねた全焼の生贄のための羊はどこにあるのですかという質問に対して神がということが強調されている。私たちは先週5節を中心に見ました。この5節もアブラハムの信仰の表明であったわけです。これからイサクを燃やし尽くしに行くにもかかわらず二人で戻ってくることを若い者たちに告げたアブラハムは素晴らしい信仰の表明でした。しかしこの8節はそこからさらに進んだ告白、発展した信仰の告白になっています。実際に自分の口に出して大胆にも神ご自身がと告白する。神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。イサクの質問はどこにと質問したのです。しかしそれに対してアブラハムは場所は言いませんでした。それは当然です。彼は全焼の生贄がどこにあるのかは知りませんでした。それはアブラハムの知らない領域でした。しかしアブラハムが唯一知っていることがありました。それは神が何らかの方法で解決してくださるということです。神が最善をなしてくださる。神がすべてをご存知で面倒を見てくださる。それを彼は信じて疑わなかった。ここで、備えてくださると訳されていますが、直訳は見るという言葉です。ですから直訳は神が見てくださるとなります。神が見たことに基づいて行動してくださる。神が備えてくださるんだ。そのようにアブラハムは語ります。アブラハムは自分で解決する手段を持っていませんでした。彼は神からの命令に応答して出発しました。行けと言われたので、その場所に向かいました。ですからこれからどうなっていくのかはわからなかった。 アブラハムは全てを知っているわけではなかった。しかし一つだけ知っていることがありました。それは先ほど申し上げた通り、神が解決してくださるということです。アブラハムは神が善を行う神であることを知っていました。慈しみ深い神であることも知っていました。最初に申し上げたように、これらの出来事の中で知っていたのです。体験していたのです。その神の命令ならば、必ずや神が面倒を見てくださるということを信じていた。神は全世界の支配者です。しかしその支配者である神は決して横暴な王ではありませんでした。善を行う慈しみ深い神です。その神の導きに身を委ねたのです。五節の告白も素晴らしかったのですが、八節はさらに一歩進んだ告白です。神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるんだ。アブラハムは自分に向かっていくのではなく、自分でどうにかしようとするのではなく、神に向かっていきました。神ご自身がと言って神に向かっていった。16章の時にアブラハムがハガルとの間にイシュマエルを得た時とは全く違う行動です。なかなか子供が与えられず、人間的な方法でイシュマエルを得たアブラハムとは、あの時のアブラハムとは全く違います。ここも同じように、神が自分たちに何をなさろうとしているのか全くわからない状況ですが、彼は解決を神に求めに行きました。人間的な解決ではなく、神に求めに行ったのです。小手先ではなく、神ご自身が解決してくださる。ここに信仰者アブラハムの成長を見ることができます。試練の中にあるアブラハムは神に向かっていった。ここで私たちは問われます。自分自身に問いかける必要があります。それは、私は困難に直面したとき、まずどこに向かっているだろうかということです。問題が発生したとき、まず最初にどこに向かうか。神に向かっていくでしょうか。祈り静まり神に向かうか、それとも人に向かっていくか、助けをどこに求めに行くでしょうか。まず神に祈ることから始めるか、それともねえ聞いてと始まって人に話を聞いてもらおうとするか。困難に直面したとき、私たちが本当に何を頼りにしているのかがわかります。私たちは何でもない状態のときには、神に頼ると言えます。しかし自分が想定していないこと、問題が起こったときに、まず神に向かうことができているだろうか。誰かに電話したり、メールしたり、まあ、今で言えば LINE をして、まず人に聞いてもらおうとするか。自分の生き方を顧みるときに、必ずしも神に向かっていなかったのではないかと思わされます。後で思い出したように祈ることはあっても、まず神様に聞いていただこうという思いに支配されていたか。あそこには怪しい部分があることを告白せざるを得ません。私たちはどんなことがあっても、まず神に向かっていきたい。 喜びがあれば神に感謝し、栄光を期する。困難があればまず神に祈り、神を求めに行く。もちろんいつもゆっくり祈っている時間はないかもしれません。しかしまず神に目を向け、神に向かっていきたい。私たちが期待を向けるべき方向、信頼を寄せるべき方向を明確にしたいのです。それは神なのだということをはっきりさせたい。人に頼るのではなく、私は神に頼っていくんだ、そのことを明確にしたいのです。私たちの神は全世界を、全宇宙を支配し、全ての状況をご存知です。神が支配していない領域は1ミリもありません。全領域をくまなく神が支配しておられるのです。この神に私たちはまず向かっていく。当然のことですが、私たちには未来のことはわかりません。しかし私たちには全てを見ている、そしてその先を見ておられる神がおられる。そのお方の御手の中を、ご支配の中を、私たちは生きているのです。あなたご自身が、困難に直面したとき、まずどこに向かっていたか、今日という日に見つめていただきたいのです。もう少し具体的なことをお話しますが、教会には感謝のことが多くありますが、また課題もあります。それは駐車場です。今日の修法にも少し書きました。教会が皆さんに用意できる駐車場は感謝のことに溢れています。それは本当にこう嬉しいことです。この状況に直面したとき、私はもう自費でもいいから何でも近くに駐車場を借りてしまおうと考えました。しかし今では、そのことを恥じて悔い改めました。先週の箇所ですとか、今日の箇所を準備しながら、神に向かっていかなければいけないというふうに思わされました。神に期待し、神に祈り、神が動いてくださるまで忍耐強く待つ。神が最善の時に、最善の場所を備え、すべての必要を満たしてくださるまで忍耐強く待つ。しかしもちろん、その間も駐車場の問題は待ったなしです。ですから与えられるまでは皆さんにご協力いただく必要があります。しかし何よりも神に祈っていただきたい。神に期待し、神の最善がなるように祈っていただきたいのです。主がこの教会を導き、主がこの教会を見ていてください。少しずつ兄弟姉妹を送ってくださっている。そのことを神に感謝しつつ、神に解決を求めに行く。人に願ったり、人に期待したりするのではなく、神に願っていく。アブラハムが言ったように、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。私たちもこのように告白したいのです。現実ばかり見ているクリスチャンは、このようなアブラハムの告白を馬鹿にするかもしれません。しかし私たちは、現実を超えて働かれる滞納の技に期待したいのです。神にのみ祈り求め、神にのみ期待するとき、栄光は神に聞かれます。私たちは人には頼らない。神に頼って、神の皆だけが崇められることを求めていく。もちろん、祈った結果として、神が人による助けを与えてくださる。それは否定しません。神が人を通して助けてくださることはあります。ただそれは祈った結果、神が送ってくださるものです。私たちがまずすべきことは、徹底して神に向かい、神に祈り求める。それは別に教会の駐車場の課題だけではありません。私たちの何気ない日常生活にあっても、まず神に向かっていく。どんなに小さな問題であってもです。 例えば家の中でボールペンがなくなっても、探していたものが見当たらなくなっても、まず神に向かっていく。外で財布を落としても、警察に電話する前に、クレジット会社に電話する前に、神に電話する。まず神のもとに行く。私たちは大きなことだけでなくて、本当に日常生活の些細なことにまで神の支配が及んでいるんだ。神の守りがあるんだ。そのことを実感し、体験し、そして24時間365日、インマナルである主を覚えていく。何か教会に来ている時にだけ神が共にいるのではなくて、どんなことであっても神がそばにいてくださるんだということを心に留めていきたいのです。私たちの神は必ず最善をなしてくださるお方です。そして解決が与えられたなら神を賛美です。もちろんすぐに解決が与えられるとは限りません。1年、2年、いやそれ以上に祈ることもあるでしょう。それでもなお忍耐強く神に向かい続けたいのです。私たちは今日ここまでアブラハムの告白を見ました。アブラハムは決して向こう見ずな発言をしたのではありませんでした。彼は神を知り、神がどういうお方なのかを知り、体験してずっと知ってきたのです。それゆえの神を知っている者の告白でした。私たちもこのように告白させていただきたい。神ご自身が全勝の生贄の出場を備えてくださるのだ。残念ながら私たちにはわからないことだらけです。時にはなんでこんなに辛いことが起こるのか、そのように思うこともあります。しかしそのような状況の中にあっても神を求め、神に向かい、本当の意味での心の平安をいただきたいのです。これこそが委ねる、神に委ねるということではないでしょうか。アブラハムはもう神に委ねたのです。神を完全に信頼し、神に期待したのです。私たちの神は道なきところに道を作ることのできるお方です。海の中に道を作って渡らせ、川の中にも道を作って渡らせることのできるお方です。ここには道はできないというところに道を作ることのできるお方。私たちはこの神に向かっていくのです。最後に新約聖書を一箇所お開きください。第一ペテロ、後ろの方ですけれども、ペテロの手紙の第1、5章458ページでしょうか。新約聖書の後ろの方ですけれども、458ページ、もしくは420ページか21ページでしょうか。ペテロの手紙の第1の5章、458ページに第1ペテロの5章があります。5章の7節、第一ペテロの5章の7節です。458ページか420ページ、21ページにありますが、5章の7節をお読みします。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ここには私たちが向かうべき方向が示されています。この神に思い煩いを委ねる、私たちのことを心配してくださる神にお委ねする、ここで委ねなさいと 訳されている言葉は、投げるという意味があります。神に向かって投げる。ボールを投げたことがある方はわかると思いますが、投げたらボールは自分の手元にはないはずです。思い煩いは投げたならないはずです。私たちは思い煩いを神に投げることができた。委ねることができたと確信できるまで、神の前を離れることなく、30分でも1時間でも神に向かって祈りたいのです。何かこう、神様助けてください。もうお委ねします。アーメン。いや、それで委ねられたならいいんです。しかしその祈りで果たして委ねられるんだろうか。それほど軽い重荷なのだろうか。本当の意味で重い重荷であるときに、30分でも1時間でも神の前を離れずに、本当の意味で神様からくださる平安をいただいて、その場を離れていただかないと同じことを繰り返す。いや、委ねてるんですけど、委ねてるってことはないということなんです。それほどまでに神に向かい、神と格闘したところに委ねるという本当の意味があるのではないでしょうか。私たちはこうあまりにも簡単に委ねますと言いますが、こう本当に委ねているのかどうか怪しいところが多々見られます。徹底して神に向かい、神が解決してくださるという心の平安を与えられるまで、こうあまりにも簡単に委ねますという言葉を使わずに、真の平安をいただきたい。神に向かっていくことこそが唯一の解決方法であり、問題解決の第一歩であることを心に留めて歩んでまいりましょう。語られたことを覚えてひととき黙祷しましょう。お祈りをいたします。私たちと共に歩んでくださる神様、どうぞ御名前を心から賛美を申し上げます。アブラハムの告白、神ご自身が、主よどうぞ私たちにもこの告白を真実に行うことができる信仰を与えてください。あなたに向かい、あなたに期待し、あなたに解決を求めていく私たちであらせてください。あなたとの交わりの中で全ての問題を解決していくことができるように、そして主の助けを忍耐強く待つ私たちであらせてください。そしてあなたがくださる解決を得たときに、あなたを心から賛美し、あなたを崇める私たちの歩みでありますように、感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。